は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので、スタジオにリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いい天気ですね、岡崎は。
そうですね、もうここ数日暖かい日が続いていますが
ね、今朝ちょっと気温下がってて寒かったんですけど、日が出てきてなんとなく暖かくで、風もなくで
穏やかな一日となりそうですが、
はい、
今日のゲストの方の天気はどうなんでしょうね。
穏やかじゃないっていうこと？
違います。
私はよう言わん、そんなこと。
そういうことじゃなくて、今日はここではない方、お電話をおつなぎしておりますが、
そうなんですね、偉い方に出ていただきます。今日は
そうなんです。ではご紹介しますね、はい、公益財団法人日本対がん協会の事務局長、岡本博之さんです。
岡本さん。
あ、どうもこんにちは。
おはようございます。
おはようございます。おはようございます。冬の木漏れ日が差し込んでおります。ここ有楽町からお届けしております。
それが聞きたかった。
もうレポート慣れたもんですね。さすがに。
いやいや、今年も本当にお世話になりました、大菅さん。それと FM 岡崎の皆さん、ありがとうございます。
こちらこそ、いろいろね、お世話になりました。ありがとうございます。で、今までですと月曜日でしたので、岡本さんもね、よくご存知の成瀬由美さんだったんですが、
はい、
水曜日に変わりまして、
はい、
今日は初対面の、
はい、
どうぞ。
はい、はじめまして、FM 岡崎の田川理恵子と申します。
田川さん、どうもこんにちは、はい、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。実は今年初めてリレーフォーライフに参加させていただいたので、まだまだわからないことたくさんあるんですが、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
初めてと言いながらですね、
はい、
実はタカちゃん山口の方まで遠征も行ってますし。
そうなんです。地元が山口県なので、山口県と岡崎市の2回今年参加させていただきました。
はいはいはい、そうですよね、はい、何号か前で、何週間前に、はい、その出身のことをお伺いしました。
あ、岡本さん意外と聞いてくれてるんですね。
ありがとうございます。
意外とこっそり聞いてくれてるんですね。
まあ、ごくたまに有楽町の岡左衛門でね、
ペンネームまで、
そうそう、ペンネームまでバラしちゃいましたけど。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ、
ペンネーム。
そう、岡本さんからね、ということで有楽町の岡左衛門という形で、いろいろメッセージもいただいておりますが、そういえば、うん、岡本さん、今年2016年度をですね、ちょっと一度振り返っていただきたいなと思って、実は今日ご出演いただいておるんですが、
ありがとうございます。
はい、
はい、
どうでした。
今年もね、本当にエキサイティングな年でして、全国各地49会場でね、
はい、
イベントも皆様にこう開催していただきましたし、とまずはですね、それを支えてくださった実行委員会の皆様、それとはボランティアの皆様、それでね、もちろん参加していただいた皆様に本当に感謝してます。ありがとうございました。はい、それでですね、ポイントを今年は特に記念すべきこともありまして、3つぐらい挙げさせてもらいますね。
はい、お願いします。
はい、まず1つ目がですね、なんといってもこの10周年でやったってことですよね。
そうですね、
はい、命をたたえ、輝く子どもたちの未来にということでですね、10周年を1つの、区切りとして、そして未来にもつなげていこうといった機運も高まりましたし、
はい、
各地区で、そのイベント開催時でも いろんなあのキャンペーンといいましょうか、あの告知をしていただけたことと思います、うん、はい。それとあのね、岡崎でもお世話になってますあのブラザーさんがね、はい、あのタスキをね10周年タスキとかね作ってくださってですね、はい、
すごい立派なねタスキ作っていただきましたよね、
うん、あ、よかったですよね、本当に ね全部で9のタスキをですね、
はい、
あの全国で、連ねていったとって言ったことがありましたね、
はい、
はい、春はですねあの全国の実行委員会さん集まりまして、40周年を記念してセレモニーを行いましたね、はい、
ありましたね、4月に、
はい、
記念セレモニーが、
そうですね、確かね、あの大塚さん、
はい、
あのミニ FM 岡崎みたいな感じでね
っていうか会場で実はみんなでリレーフォーライフをやっちゃったんですよね
そうです、そうですよね、
そうなんですか、
そうなんですよ、もうあのその実際その会場のね雰囲気自体があの同窓会みたいな雰囲気で皆さんこう、うん、あったかい笑顔だったんですけど、その時間だけ冷たい笑顔になりましたので、
うん、そうだったんですか、
はい、でも本当リレーの良さだと思うんですけどね、
はい、
あの会ったことない人でもあのどこそこの誰々さんみたいな感じで通じ合って、
そうですね、
会った時にもいきなりこうハグね、うんうん、したりとかですね、手つなぎ合ったりとかっていうのは本当に心温まるねいいイベントでした、
本当にそうだったと思います、
はい、
お疲れ様でした、まずそこはね、
はい、
すごく大変だったと思います岡本さんいろんな調整が
、それであの次いきます、あの2つ目、
はい、
あの日本初のカレッジリレーがですね、うん、滋賀県、はい、滋賀医大で行われたということですかね、
そうですね、ありましたね、はい、会場でお会いしましたけど、
はい、
はい、
それまで、滋賀は、まあ、コミュニティリレーといいましょうか、大人を中心として、近江八幡で行っていたわけなんですけど、まあ、滋賀での学生さんたちが立ち上がって、
うん、
で学生さんたちの手による運営、手による運営がなされ、
うん、
でまあ、初めてちょっと心配もあったんですけどね、あの周りの方々がね大丈夫かいいなとかってあったんですが、あの見事あのリレーフォーライフのカレッジリレーをあの 実践されしていただきましたね、
うん、やり遂げましたね、うん、
そうですよ ね
学生さんたちね、はい、もう、はい、若いパワー素敵です、
本当そうでしたよね、
おじさんのパワーも素敵ですけど、
うん、我々大人じゃちょっと思いつかないような新しい発想とかね、うん、そういうのもありましたしね、
ね、
うん、
あの本当に学ぶ点とかねいろいろあったと思います、
うん、そうですね、うん、はい、であのまあ問題はこれからどのようにこのカレッジリレーを全国に展開していけるかと、輪が広がっていくかということだと思いますので、
うん、
まあ、この場をお借りしてね、あの他の学生さんたちにも呼びかけたいと思います、
そうですね、まあ、あの基本的には大前提にはちゃんとリレーフォーライフのことを理解した上でと、
いや、そうですよね、
はい
はいはい、うん、はい、
はい、
はい、そういった意味でも、まあ、今後の学生さんたちの吸収と、まあ、その発信力に期待したいと思います、
うん、はい、楽しみですね、
ま、これも楽しみです、本当は楽しみです、はい、それであの3つ目なんですが、
はい、
あのとかく我々そのイベントとかですね、そちらの方にこう思いというかあの発言が行きがちなんですが、うん、あの忘れてはならないんですね、
はい、
あの我々、たくさんの方々からご寄付をいただいてまして、
はい、
それを本当に有効に、できるだけでまあ、その情報を皆さんに発信しているわけなんですが、
はい、
あの気づきの使い道の一つにあの海外奨学院の派遣っていうのがあります、
ありますね、はい、
はい、それは今年はなんと新しく、アメリカシカゴ大、そちらの先生を派遣することができたということなんですね、
まあ、今まではね MD アンダーソンさんのみということでしたもんね、アメリカは、
うん、
はい、
そうなんです、 MD アンダーソンに2名ということだったんですが、はい、それに加えてシカゴ大に1名、はい、派遣することになりましたというか、今ですねまさに、その、国立がん研究センターの鳩貝先生とおっしゃるんですが、
先
生まさにですねあの飛び立とうとしているところでして、来年の1月に向けてですね、
今準備中ですね、
うん、準備中です、
はい、
はい、まあ、あのそういった奨学金検証するためには先方受け入れ先との交渉というのもいろいろありまして、あらかじめあの資格大に行きまして、その受け入れ体制、ま、何を学ぶのとかですね、そういった、うん、ことをお話をしてそれで許可を得て、
はい、
ま、これにつきましてもずっと続けていきたい、それように思っています、
まあ、岡本さん英語得意だから大丈夫ですよね、そういったところでもね。
いやいや、とんでもございません。もうさりついておりましてい
やいやいや、すごいですよ、タカちゃん。はい、外人さんと普通に喋っちゃうから。
あ、岡本さん、そうなんですか。
うん、
岡本さんが中心となってもう交渉していただいてるんですか。
いやいや、そんな。
あ、違います。
私その伺った時は、我々の対岸協会の、
はい、
会長であります、あの柿添忠夫ですね、
はい、
彼と一緒に行きまして、もちろん、日本対岸協会のそれはもう本当に筆頭ですから、それのカバン持ちみたいな感じで。
いやいやいやいやね、柿添会長もご出馬いただいてという形で。
はいはい、そうなんですよ。でまだまだね、本当お若いですからね、今後ますますこの日本対岸協会をで、リレーフォーライフをご支援いただきたいと、ご支援させたいと思います。
そうですね。まあ、今、岡本さんにね、振り返っていただいたんですが、盛りだくさんでしたね。このやっぱ10周年っていう一つの節目っていうことがあったからかな。うん。いろいろなんか盛りだくさんだったと思います。
うん、そうですよね。うん。本当そう思います。
で、まあ、はい、各地のリレーフォーライフのね、会場に行っても、うん、皆さん、まあ、これは以前からもそうなんですが、特に今年はなんかこう、創意工夫を凝らして、まあ、楽しむ、学ぶ、そういったことをね、していただけてたんじゃないかなと思います。
そうですよね。
うん、
はい。もうね、10年前に始まったものがもう、おそらく今年もまだ集計は出てないんですけどね、8万人以上の方々にご参加いただいてね。
はい。
で、去年ですと4400人の、はい、ガンサバイバーの方に、また参加いただいていると、ということです。でもこの輪がね、どんどん、まあ、年ごとに広がっていく、していきたいと思います。
そうですね。まあ、できれば、その、がん告知を受ける方は減ってほしいんですけど、
はい、
リレーフォーライフに参加する方は増えてほしいですね。
そうですね。はい。まあ、統計、明らかな統計は出てないんですけど、おそらくですね、がん経験者、サバイバーと呼ばれる方は700万人以上いると思うんですよ。
はい。
日本で、
はい、日本にね。はい。
まだその中での4400人とかっていうことですからね。
はい。
中にはまだまだ、その病気のことを言いづらいという方もいらっしゃると思います。それをこう、リレーフォーライフを一つのきっかけとして、皆さんね、社会に出ていただければというふうに思ってます。
そうですね。まあ、なかなかね、いろんな、この情勢、社会情勢があって、
そうですね。
自分は癌ですって、その言えない、その、パターンっていうのが、まだまだ本当に多いですし、また地区によってね、これね、実感したことなんですけど、
はい、
リレーフォーライフの開催されていない県、都市、町っていうのは、やはり、言いにくい風潮がまだまだあるみたいですね。
今開催されていない県っていうのはどの県なんですか。
あ、すぐ言えって言われても石川、富山、三重、何県ありましたっけ。8県か9県。
秋田でしょ。
秋田、
はい、富山でしょ。
富山、はい、
石川、
石川、は
い、鳥取、島根、
鳥島根、はい、
岡山、
は
い、あと長崎、以上ですね。
長崎で三重と、
はいはい、あ、三重ですね。
と、
は
いうことは8県ですね。
8県、
そうですね、はい。
でも、なんて言うんだろう、僕リレーフォーライフに関わった時、まあ岡本さんもそうでしょうが、その当時っていうのはまだ半分の都道府県、半分以上まだ開催されていないような状況でしたので、各地のね、支援者、また開催希望者の方たちの力でだいぶ増えましたね。
そうですよね。このパワーはね、すごいですよね。
ね。で、まあ今現在まだ開催されてないところでも、動き出す方向であるところももうすでにありますしね。
はい、そうですよね。
はい。
はい、
ですので、まだまだこの先ね、とってもなんかまだ楽しみが待ってるかなっていう。
そうですよね。来年のリレーフォーライフ。
ね、気がします。で、まあ、ここまではちょっとリレーフォーライフに特化したお話を聞いたんですが、岡本さんね、今年、
はいはい、
事務局長様ということで、
事務局長様
ということで、
恐れ多いんですが、私まだまだ初心者ですので、ちょっと基本の木を今からお伺いしてもよろしいでしょうか。
あ、はい、もちろんです。
まずは日本対岸協会の事務局長様ということなんですが、そもそも日本対岸協会とはどのようなことをなさっているところなんでしょうか。
あ、はい、じゃあちょっとだけご説明します。
ちょっとじゃなくていいよ。
公益財団法人というのはね、まず頭につきまして、
はい
はい、内閣に認定された公益性の中立性の持った活動をしております。で、歴史はですね、もう60年ぐらいあるわけなんですね、
うん、
はい、古くから歴史はありまして、まずは検診ですね、
はい、
全国各地区に検診支部があるわけなんですが、
はい、
支部さんと共同で、まずは検診、検診の推進を私ども本部としては、担ってやってきたというのがあります。
はい、
はい、それとですね、がんの啓発ですよね、
はい
はい、
啓発活動ですね、それと例えばがんの教育とかですね、
うん、
啓発教育といったところ、
うん、
それにも力を入れております。で、3つ目 の、 その重点施策、それががん患者支援ということになりまして、
はい、
リレーフォーライフであるとか、そうですね、がん相談ですね、ホットライン、1年間で1万2000件ぐらいを、受け持っている、受け持っているかご相談を受けているんですが、そういったものも患者支援の中の、主たる活動というふうになります。
そうですね、検診、先ほどね、各県の支部さんって、ね、言われましたが、愛知県でも愛知県健康づくり振興事業団さんが、
うんうん、
対岸協会の県支部という形でね、日々活動をしていただいておりますが、それが各都道府県で行われているわけですね、
うん、そうですね、
はい、で教育
と、はい、学校でね、はい、
がんのことに関する教育、これとっても大事なことだと思いますので、
はい、
うん、大人でも知らないわけですもんね、がんとはっていうことになると。
そうですよね、私が子供の頃もこのがんの教育っていうのは特に授業でも記憶にないかなと思いますが、
うん、実はされてなかったですもんね。
うん、今は少しずつ変わってきてはいるんでしょうか。
そうですね、今後は文科省の指導により、ひょっとしたらというか、おそらくですね、はい、教科書に乗っかってくることもあると思いますし、
はい、
もちろん力を入れられるところポイントだと思います。
そうですね、対岸協会さんがね、やっていただけてる部分もあるし、あとリレーフォーライフでのね、仲間たちが各地区で頑張ってる方たちも見えますもんね。
うん、そうですよね、
そういったことを
感謝してます、
うん、なんで大人も子供も両方とも含めて、がんとはということをね、
はい、
この先正しい知識をつけていただくために、
うんうんうん、
やっぱり進めていかなければならないことだと思いますし、あと支援、
はい、
はい、ついこの間実は12月の9日金曜日に、対岸協会有楽町の事務所で会議があったんですが、その時会議中に速報が入りましたよね、岡本さん。
ああ、そうですね、
はい、
はい、
がん対策基本法の改正法が成立したんですよね。
ああ、よくご存知です、
もう当たり前じゃないですか、勉強してますよ、立川
か。いや、たまたま新聞を読んでいただけこの時会議中だったんですか。
会議してましたもんね。
会議してて、
うん
うん、
もうちょっと率直にお聞きするんですけど、この改正法についてはどのようにお考えというか。はい、
それはもう特に我々、このがん領域に携わっている者、そして、はい、患者さんの皆さんがですね、その悲願です、決して短期で終わるのではなくて、それが継続されることっていうこと、
はい、
皆さんそれを待ち望んでましたし、そしてその行政の判断というのはとても嬉しく思ってます、
う
ん、
そうですね、この支援ということも含めて、岡本さんまだまだこの先やることがたくさんありますね、
うん、そうなんですよ、はい、はい、
また2017年度にはそれはそれで新しくいろいろ岡本さんの頭の中にプランがあっていろんなこと取り組まれるでしょうし、
はい、そうなんですね、うん、まあ、我々はそのがんに負けない社会を作るっていうのが一つのスローガン、
はい、
それを目指してやってるわけなんですけど、まあ、大塚さんのおっしゃる通り本当にいろんなことやらねばならぬことっていうのがありまして、
うん、
まあ、その中でもリレーフォーライフっていうのはいろんな要素を、まあ、散りばめたですね、でもまだまだその可能性を秘めた、あ、そういった活動だと思っています。皆さんがあの声を上げることによって、うん、今後社会が変わっていくかもしれません、
うん、
まあ、そういった意味でも、はい、あのぜひ今後ともご支援をよろしくお願いしたいと思っています。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
まあ、あのサバイバーケアギバーがね、暮らしやすい社会になってほしいですね。
本当そうですね、
はい、今日は岡本さん忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
いえいえいえいえ、あの こんな感じでよかったでしょうか。
もう十分です。
もう、
はい、もう次にはあのちょっと水曜日を絡めて、こちらの方の出張があるときには、はい、ぜひ水曜日絡めていただいて、
そうですね、またあの会場にもお伺いしたいと思います。
またスタジオの方からも
スタジオでねご出演していただけたら嬉しいかなと思います。
はい、わかりました。高さんのねお顔もぜひあの拝見にお伺いします。
あ、もう嬉しいです。
また鼻の下伸ばしてます。本当今日はどうもありがとうございました。
いや、こちらこそどうもありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
はい、良いお年を。
良いお年を。失礼します。
失礼します。今日のゲストは公益財団法人日本対岸協会事務局長岡本博之さんでした。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。